聖書を拝読いたします。聖書箇所は創世記12章1節から4節、旧約聖書の旧約聖書13ページとなっております。創世記12章1節から4節をお読みいたします。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。アブラムは主が言われたようにいでたった。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出た時75歳であった。本日は神と共に歩み出す日という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様明けましておめでとうございます。大丈夫ですよね、はい。いつもでしたらこのマイク使うんですけれど、今日新年なのでこのマイクを使ってお話ししようと思ってるんですけれども、初めてのことというのは緊張します。緊張しますけど、ワクワクもしますね。さて2015年も、終わりました。そして2016年を、私たちは迎えたわけでありますけれども、2015年を締めくくりにあたって最後の祈祷会の時には、私たちは感謝ということを覚えるということをしました。私たちの人生の中にはいろいろな思わないこと、思わぬことが起こってきますけれども、しかしどんなことに遭遇したとしても聖書の中にあるように神様は私たちが耐えることのできないような試練に合わせるようなことはしないし、そして試練の中にあって必ずそこから逃れる道も神様は備えてくださっている。でこれは聖書が私たちに約束してくださっていることですから、そのことを私たちにとって本当に励ましであるわけです。で私たちの人生、まあ私たち自身もそうですけれども、私たちは過去から現在そして未来へと、自分たちの生活人生も進んでますけれど、それと同時に私たちの心も一緒に、過去から現在未来へと、動いていくわけです。ですから私たちの生活が進んでいくということは私たちの心も一緒に進んでいくということが、一番望ましいということであります。そういう意味では、人生の途中にあってなんでどうしてなんでこんなことがというふうに私たちがその意味が分からずに、で心がそこで前に進むことができなくなると私たちの人生というのは本当に行き詰まった感じになります。しかし良いことであれ悪いことであれそのことの意味が分かって、そして神様がこういうことでこういう状況の中に置いてくださったんだなということが分かると、私たちは次に進むべき道が見えてくるわけですね。そして次に進むべき道が見つけられたときに、私たちは神様ありがとうございます、このことはこういう意味で私たちに与えられたんですね、良いこともありがとうございます、で悪いこともありがとうございます、でそのありがとうございますということを言うことができる人というのは間違いなく前に進むことができる、すなわち心が前に進むことができるということをお話ししました。ですからそういう意味では 私たちの人生を力強く生きていくためには、時間とともに自分たちの心も前に進んでいくことができるということは良いことなんだというお話をしました。まあ、そういう意味では、去年の締めくくりにおいて私たちは、主にあっての感謝ということを覚えて、まあ、1年を終えたわけであります。で、2016年になりましたので、最初の日、神様は私たちに対してどういったことを示してくださるんだろうかということでありますが、今日は創世記の12章の1節から4節のお言葉を神様が与えてくださいましたので、そのお言葉を通して新しい1年踏み出していこうとする私たちにとってどういう心構えを持って進んでいったらいいのかということを今日の聖書の箇所から一緒に学んでいきたいと思うわけです。ご存知の通り、今日の聖書に出てくるアブラムという人は後にアブラハムと呼ばれる人になりますね。で、アブラハムといえば今日のイスラエルの一番最初の人にあたるわけであります。で、このアブラハムからやがてヤコブが生まれて、ヤコブに12人の子供が与えられて、それが今のイスラエルの12部族というところに広がっていってというふうに、今の今日のイスラエルの歴史というのはこのアブラハムから始まっているということですよね。で、そして今日の聖書の箇所はまさにそのアブラハムがアブラムであった頃に神様と出会い、神様によって今までと違った人生の中に新しい一歩を踏み出していくというこういうことになるわけです。ですから、アブラムも自分がこの一歩を踏み出すことによってどういったことが起こるのかということは自分の中でははっきりとイメージできなかったと思いますけれども、しかし私たちが踏み出していくこの一歩というのが、その時間の経過とともに歴史がこうつながっていくことを通して、私たちが想像することのできなかったこう大きなこういううねりになっていくということがあるわけです。で、その始まりとなったアブラムがどういうスタートを切ったのかということを今日の聖書の箇所から見ていきたいわけであります。で、このアブラムのことですけれど、アブラムが神様と出会って、その神様によって導かれる第一歩というのを踏み出していくんですけれど、彼がその神様と出会ってその一歩を踏み出す前にどういったことがアブラムにあったかということも心に留めておく必要があるということですね。この12章のちょっと前のところを見たら分かりますけれども、11章の27節のところです。テラという方が出てきます。テラというのはアブラムのお父さんになります。で、このテラの下でこのアブラハムは生まれるんですけど、アブラハムは実はこういう3人の兄弟たちがいました。で、ウルという土地で生活をしているときに、このアブラムの兄弟であるハランというのが亡くなります、ね、ですからアブラハムがこの神様と出会って新しいスタートを切っていく、その前にこのアブラムは実は自分の兄弟の死、兄弟が亡くなるというとても悲しい経験をしています。で、この兄弟には甥のロトが生まれていましたから、ですから子供の時に亡くしたということではなくて、大人になって、その子を産むぐらいの年になった兄弟を失ったということですね。ですからこのアブラハムの家族というのは自分の兄弟を亡くすという大きな悲しみを体験した家族だということです。当然兄弟が亡くなったというのは父親母親にとっては自分の子を失うという想像を絶するような大きな痛みがあったということですね。ですからこのアブラムの家族というのはそういう一番大切な家族の死ということを通して大きなこういう悲しみを持っていた人たちであるということがわかるわけです。そしてそのウルという土地を後にして、で、彼らはこのハランという地に移動していきますけれど、そこで結局ハランの地で今度は 父親を失うということになりましたので、神様に出会うまでのアブラハムというのは実は兄弟を亡くした、でお父さんも亡くした、そういう経験をしているということです。でこれは皆様にとっても想像することができると思いますが、愛し愛される家族との生活の中で何を失うかといって、家族を失うというほどに大きな痛みはないわけですよね。ですからそういう意味ではアブラムはそういうものを抱えている人であったということであります。でそういう意味では人生の中で一番大切であるはずの家族をある日突然失ってしまうという、どうしてこういうことが起こるんだろうかという不条理というのを深く体験する、まあ、そういうのがアブラムだったということですね。そしてそれだけではなくて、アブラムはもともとはウルという地に住んでましたので、ウルという地に住んでた、ですから生まれて親しんで馴染んでいたこういうウルという地域、おそらくそこで大人になってからその場所を後にしてハランという地に移ってますから、ですから子供の時の友達とかいろんな生活がそこであったわけですし、そこで大人になり、そして妻も得て、そしてそこで生計も立てているということでしたので、アブラムにとってその生まれ育った場所というのは実はウルという場所なんですよね。ところがこのアブラムは生まれ育ったそういうふるさとというのをある意味では後にしてハランという地に住むようになったということですね。ですから彼は生まれてずっとそこに住んで、そしてそこで息を引き取りましたという人生ではなくて、ふるさとを後にしてで旅をする人生を歩むようになったということですね。まあ、そういう意味ではアブラムのことを見ていると私たちの人生とある意味では同じだなというふうに感じるわけです。おそらくここに集まっている方々の中にも自分の大切な方々を失ったという、そういう大きな悲しみの中でこれをどう受け止めていったらいいんだろうかというふうに考えている方々もいらっしゃると思います。でそれだけではなくて、皆様も生まれてそこに生まれて、そこで育って、そしてそこで大人になって、そこで家庭を持ってと、こういうふうに育つ方々というのは少ないのではないかというふうに思います。私たちは安定した動かない、そういうどこかに自分たちの落ち着く場所というのを探してはいますけれど、でも探してはいますけれども、いつでも私たちはここでいいのかどうなのかということがよくわからない、でここで根を張ろうという強い思いを持つことができない、どこかで私たちはどこに自分たちは生きていったらいいんだろうかということを考えているということもあるということですね。まあ、そういう意味ではアブラムと全く変わりないんじゃないかなというふうに思うわけです。でそういうアブラムが神様と出会う時の前提としてはそういうことがあったということですね。でその時にアブラムが神様に、神様がアブラムに対して近づいてくださって声をかけてくださったというのがこの箇所なんですよね。で神様が私たちに対して声をかけてくださるということがどんなに大切なことかということを私たちは心に留めておきたいんですよね。実は私たちが例えば先ほどの話だけれども、どうして愛するものを私たちは失ってしまうんだろうか、で考えても考えても答えがなかなか出てこないじゃないですか。私たちはどこで根を張って生きていったらいいんだろうかという、こういう問いに対してもなかなか答えを出すということは難しいわけですよね。どうして答えを出すことができないか、それは私たちがこの起こっている出来事をどう捉えていったらいいかということが分からないということですよね。まあ、簡単に言うと、私たちは分からないという意味では幼いということが言うことができるというふうに思うんですよね。その時に言葉を語ってくださる神様と出会うというのは、必 神様の言葉を通して実は私たちは分からなかったことが分かるようになる。今まで自分たちが理解できなかったことが理解することができるようになる。これは神様との関係だけじゃなくても皆様が人生を生きていく中でいろいろ行き詰まることってあるんでしょうけれども、その行き詰まったことが行き詰まるではなくてそこから次に進むことができるときには、私たちはあ、これはこういうことか分かりましたというそういう時があるんですよね。で、この分かりましたという時に私たちはこれまで自分たちが知っていること以外のことを他の人から教えてもらう、聞かせてもらう、その言葉を聞くことによって私たちのそういう、目が開かれて、で、その人生を進むことができるということがあるわけですよね。そういう意味においては神様に声をかけてもらえる、神様のお言葉に私は聞くことができるというのは実はどれほど大きなことかということを私たちは知らないといけないというふうに思うんですよね。このアブラムに対してこの神様が何を約束してくださったかというと、3節にあるように私はあなたを祝福するもの、ごめんなさい、その前ですね、2節ですね、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろうと、こういうふうに神様が言ってらっしゃいますよね。これは一言で言うと、神様が私たちアブラムに対して私はあなたのことを育ててあげましょうと、私の言葉を通して分からなことが分かるようになり、分かることによってそれを取り扱うことができる、そういう人にあなたをしてあげましょうということを言われたということなんですよね。そしてあなたは分からないことが分かるようになり、対処することができなかったことが対処することができることによって、あなたはあなたのもとにある人たちに対してその人たちを教えてあげる、目を開いてあげることができる、導いてあげることができる、そして問題を解決するしてあげることができる、そういうことを通してあなたは祝福となって、あなたを通して他の人たちが祝福されるようになりますよということを神様はアブラムに対しておっしゃってくださったということなんですよね。ですから私たちにとって大切なことは、分からなかったことが分かるようになる、対処できなかったことが対処できるようになるということですけど、そのためには私たちは優れた言葉というのを、確かな言葉というのを聞くことができるということがとても重要だということです。で、アブラハムはそういう意味では神様から声をかけてもらって、神様の言葉によって生きることができるようになったということがとても大切なことだということですね。で、簡単に言うと、このアブラムは神様が近づいてくださってお言葉を語ってくださることによって分かることがあるんですよね。これは生涯を通じて最終的に知ることですけれど、このアブラムは自分がいるところに、ね、自分がいるところにいつも神様は一緒にいてくださるということを知るということになるんですよね。私たちは死をもって自分たちからこの関係から離れていく人たちがいますよね。そういう中で神様は私たちと一緒にいてくださって、私たちとの関係は、神様との関係は切れることのないもの、絶対的なものだということを体験させてもらえるということなんですよね。で、そのことを体験することがどういうことにつながっていくかというと、神様が私たちと一緒にいてくださる、で、どんなことがあっても私たちと一緒にいてくださるということは、神様が共にいる人たちがいますよね。神様が共にいてくださる人たち、この人たちと神様にあって私たちは一緒にいることができるものなんだということを知ることができるようになるということなんですよね。ですから、そういう意味ではアブラムは自分の弟を亡くするとか、それから父親を亡くするとか、そういう中でその大切な人との関係から離れることを通して 一人になっていく、孤独になっていく、どうして私はこういうことなんだろうかということに対しての答えとして、天の父なる神様はまず私があなたと一緒にいるんだよということを教えてくださるということなんですよね。でこれは別の言葉で言うとですね、その神様は私たちの神様は私たちの隣人になってくださるお方だということですね。ちょっとなんか今日はいつものメンバーじゃない方々が多いので、いつもでない話し方になってしまってるんですけど、まあとにかくその神様が私たちと一緒にいてくださるということですよね。そうするとアブラムはそのことを体験することを通して、私はどう生きていったらいいかということが分かってくるわけです。でアブラムはその祝福となって人々を祝福することができるものとなると、こう書いてありますよね。で人々を祝福することができるものになるってどういうことかというと、その人の隣人になれるということなんですよね。要するに私たちが周りの人たちのことを祝福することができるとしたら、私たちはその人たちと一緒にいることができるものにならないと、その人を祝福するということはできないということなんですよ。これはイエス・キリストの姿を見れば分かることですけど、父なる神様のもとからイエス・キリストがこの世界に来られましたよね。そしてそのイエス・キリストは、私たちに対してどういうふうにしてくださったかというと、その主税人として嫌がられている人とか、罪を犯して失敗した人たちとか、いろんな意味でこういう挫折して人生から脱落していった人たち、誰も見向きもしない、家嫌って近づけることさえもしない、そういった人たちのところにイエス・キリストは近づいてくださって、そしてその人たちと一緒にいてくださるということを通して、そこに一人一人の心の癒しであるとか、病の癒しであるとか、そして人生を立て直すということがそこに起こってきたということですよね。で神様が私たちに対して与えたい祝福というのは、神様はイエス・キリストとどんな時でも一緒にいてくださるお方であり、イエス・キリストは私たちといつも一緒にいてくださることを通して私たちを祝福してくださった。ですから、このアブラムに対して神様が、私があなたを祝福とさせて、あなたを通して多くの人を祝福すると、こう言ったんですけれど、それはアブラムに対して神様がまず一緒にいてくださることを通して、一緒にいてもらえるということがどんなに大きな祝福かということをアブラムが知ることができるようにしてくださった。だからアブラムも最も身近なものに対して、その人と一緒に生きていくということをその覚えることができたので、アブラムは初めて祝福の人となることができたということです。実際創世記を読んだことのある方々であったら分かりますけど、このアブラムが選ばれて、そして神様に言うことを従って、このまた新しい地に向かって出ていきましたけれど、でもアブラハムは最初は妻のことを本当に妻と一緒にいてあげることのできる人でなかったし、ロト連れて行きましたけど、ロトをその別の場所に追いやって、自分はまた別のところに行くということで、ロトとも一緒にいることのできない人でしたよね。ですから誰とも一緒にいることのできないロトは誰をも祝福することのできる人ではなかったわけです。でもアブラハムがその祝福することができる人になれたというのは、そういう問題だらけではあるけれども、アブラハムを選んでくださった神様はアブラハムといつも一緒にいてくださった、アブラハムの最も良き隣人として父なる神様が常にこのアブラハムの人生に関わってくださったということにあるということですよね。ですから私たちがこのアブラハムというのは、結局は自分がどこに根っこを張って生きてったらいいかわからない人ですから、親と一緒にウルから出ましたし、その次ハランに行きましたし、その後もそしていろいろ移動していくということになるんですけれども、結局のところこの アブラハムが根を張るところってどこかという話ですよね。自分が根を張って落ち着くべき場所どこかというと、それは自分がその人の隣人になる、その人の隣人になるというのは、その人と一緒にずっと生きていくということですから。ですから私たちが自分たちの使命であるとか居場所であるとか、その根を張る場所というのは、実は私たちはこういうこの空間的なあっちとかこっちとかということではなくて、私たちがその隣人にならないといけない、その人の隣人になるので、その人のいるところに私たちは根を張っていく。別の言い方をすると、その人との関係の中に我々は根を張って生きていくべき存在だということですよね。でそのことがわからない間は、地上あちらこちら、ここでもない、あそこでもない、この仕事でもない、あの仕事でもないというふうに、いろいろこうして私たちはさまようように人生を生きていくんですけれど、でも私はこの人のために、この人のために立てられているんだ、この人たちのために使命が与えられているんだ、そういうふうに私たちが気がつくことができるようになると、私たちはその人たちのところにずっといて根っこを張って生きるということができるようになるということですよね。詩編の一編にもありますけれど、その幸いな人というのは水のほとりに植えられた木のようでというふうに表現されてますよね。木のようにと言われているのは、そういう関係の中に根を張って、もはやその関係の中に根を張って、そこからずっと動かずに成長していくことができる人という意味ですよね。ですから親子であれば、親子としてその関係の中に根っこを張っていくということですし、また一人一人が自分たちに使命が与えられて、この人たちの隣人でありなさいと教えられた人、また私たち自身がそうしようと思った人たちと、私たちはその関係の中に根を張って生きていくということですよね。ですからそういう意味では、このアブラムがその人生の途上の中で持っていた根本的な答えに対して、神様に従って進んでいくこと、そのことを通して神様と一緒にいるということが、私たちが生きるということであり、そして神様が自分たちと一緒にいてくださったように、私たちが誰かと一緒に生きていくということが、私たちが根を張ることなんだということを、実はこの言葉を聞いた時にアブラハムが悟ったという話ではなくて、アブラムが長い生涯を通して最後に彼が見出したことは、そういうことであったということなんですよね。ですからそういう意味では、私たちは新年新しい年を、この新しい一日をどう踏み出していこうかなということを考えるときに、私たちが一歩一歩進んでいくこの第一歩というのを、私たちと一緒にいてくださる神様、そして私たちと一緒にいてくださる神様は、私たちに対して言葉を語ってくださる方である。その言葉を語ってくださることを通して、私たちが分からなかったこと、その意味が分からなかったこと、そういったことがどういうことかということを知ることができるようにしてくださる。そのことを通して私たちは成長する。それと同時に、神様が私たちと一緒にいてくださるお方だから、私たちもその人と一緒に生きていくというふうになった時に、神様が私たちを祝福してくださる、その祝福をもって他の人たちを祝福することができるようになるという、こういうことですから。で、私たちクリスチャンは、そのこれからの人生を生きていく上にあたって、自分の幸せのために生きるのか、自分の幸せではなくて自分に委ねられた人たち、ね、その人たちの隣人になろうとする、その人たちの幸せのために生きようとするのか、その生きるということが大切だということですし、天の父なる神様が私たちの祝福をご自分の喜びとしてくださるのと同じように、私たちも 自分たちに自分たちにつながっている方々の隣人になることによって、その方々の祝福を私たちの喜びとして生きていくという、神様と同じような喜びを持って生きていくということが私たちにとっては大切だということですよね。そしてそういうような歩みを生きたければ、私たちと一緒にいてくださって、なおかつ私たちに言葉を語ってくださる、この神様にあって一日をスタートする、一日一日を生きていくということが最も大切なことだということを、今日の聖書の箇所を通して教えられるということなんですよね。ですから私もこの1年をどういうふうに進んでいこうかというふうに考えるときに、やっぱり何は忘れても自分と一緒にいてくださる神様は忘れるわけにいかないなと思いますし、これまで私が人生のいろんな問題に行き詰まりながらも、それを乗り越えながら進んでくることができたのは、神様が私に語りかけてくださるその言葉を通して、一つ一つの意味が分かり、一つ一つを受け止めて、それをまた元にしながら月日を重ねてきて歩んできたということが今日に至ることだったんだなということを思うと、このアブラハムにその約束してくださったことは昔も今も全く変わらないことであり、アブラハムに対してしてくださったことは私たちに対してもしてくださることなんだということを教えられるわけです。でその中で一節に、この主はアブラハムに言われますけれど、あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさいと書いてありますよね。でこのことを最後にお話しして終わりますけれど、神様は私たちと一緒にいてくださる方であり、私たちに言葉を語ってくださる方、その言葉によって私たちを引き上げて、そして私たち自身が周りを祝福することができるようにしてくださる方とこう言いましたけれど、でも私たちと一緒にいてくださる神様で、その神様が語ってくださる言葉を私たちが自分に語られた言葉としてその通りに聞くことができるかどうかということが、この一節との関係が出てくるということですね。私たち人間というのはもともと一人で生きられるものではないです。人は一人で生きられるのではなくて、必ずつながりの中で生きています。つながりで生きているということは、私が周りに対して期待することもあるんだけれども、周りが私に期待していることもあるということです。そしてその期待し期待されるということの中で、私たちは一緒に生活しながら、当然この人はこれをしてくれるよね、当然この人はこういうことを役割を引き受けてくれるよね、当然この時にはこういうふうにやるのが当たり前だよねというふうに、このつながりの中で生きていくということは、私たちが当然そこで期待されるべき考え方、感じ方、やり方、役割というのがあるということですよね。よくしがらみという表現をしたりしますけれど、私たち人間というのはこのつながりの中で生きているので、ある意味では全くそのいろんなものと切り離されて私たちが自由ということではないんですよね。何を考えるにしても周りも考えるし、何かをしようとしても必ず周りを考えますから、そうするとなかなか私たちはこれまでの自分から新しい自分に変わっていくということに対して難しさがあるということなんですよね。ところが神様がアブラハムに対して要求したことは、まずあなたが今住んでいるところでの人間関係、その場所から離れて別の場所に私の言葉に従って移動しなさいという話をしているわけですよね。これまでの関係をひとまず切りなさいということを教えているということです。でこれは別に神様がアブラムに対して自分の今まで親しくしていた人たちをみんな捨てていきなさいということを意味するんではなくて、あなたがその今まで関わっていた人たちに対して祝福を与えることができる、祝福を分かち合うことができる、今までの彼らの生活の中になかった 新しい祝福をそこにもたらすためには、あなたがまず新しいものにならなければいけない。そのまず新しいものとなるために、あなたを今縛りつけて、その縛りつけているものから、あなたはひとまずその場を別にする必要があるんだということを教えてくださっているということですね。ですからそういう意味では、私たちは自分自身が新しいものとなっていくためには、これまでの古い関わりとの関わり方を一旦変えてしまわないといけないということがあるんだということを、今日の聖書の箇所は教えているということです。ですから、これまでの人間関係、これまでの生活、その中にどっぷり浸かりながら自分自身が新しく変わっていくということは、意外と難しいということなんですよね。でも神様は、アブラムだけじゃなくて、アブラムから広がっていく人々、そしてアブラムのふるさとにいる人たちに対しての祝福、そういったことを考えたときに、神様はアブラムに対してまず今までの生活から離れなさいということをここで教えてくださったということです。ですから、別にだからといって皆さんが神様からの直接の言葉を聞かないで、あ、出ていかないといけないんだったら出ていきますと言って今日皆さん家出されたら困るんですけど、そういう意味ではなくて、その私たちが神様からそういう導きを受けた時には、私たちを縛りつけているのは今までの生活であり、自分たちが変わっていくためにそれとの距離を置かないといけないという状況に神様が導かれた時には、そのことを受け止めて、アブラハムのようにそれに従って出ていくということができなければいけないということですね。まあ、そういう意味で、このアブラハムに対して、あなたは国を出て親族に分かれて父の家を離れて私が示すに行きなさいと、こう言われたということはとても重要だということです。だからこそそういうふうにすることができる、アブラハムに対して、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろう。で、次の言葉ですよね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地のすべての輩はあなたによって祝福される。要するに、アブラハムよ、私があなたと一緒にいたといたいのと同じように、あなたも私からもらった言葉を持って、そしてその人の隣人として生きることができるようになりなさい。あなたがその人の隣人として生きようとするときに、その人があなたとの関係を拒否しなければ、一緒にいてくれるあなたを通してその人は多くの祝福を受けるようになるでしょう。しかし、人間は選択の自由がありますからね。あなたがその人の隣人になろうとその人に近づいても、その人があなたが隣人となることを好まず、そこを避けていくということがある。その時にはあなたの祝福を受けることができないでしょうということを神様が言われたということですね。で、これでメッセージを終わりたいと思うんですけれど、どうぞ私たちは私たちと一緒にいてくださる神様がいらっしゃるということと、その方は私たちに言葉を通して成長させてくださって、分からなかったことが分かるようにさせ、見えなかったことが見えるようにさせ、そのことを通して私たちが抱えている、人間が抱えているいろいろな問題を解決しながら前に進んでいくことができる我々にしてくださるということですから、ぜひ今年の1年が共にいてくださる神様の御言葉による祝福を受けながら、皆様の1年が前進されることを心から願いたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは確かに人生の中で、さまざまな行き詰まりの中で苦しむことがありますし、そして重要なことでありながらどうすればよいのか分からずに悶々とする日も多くあります。そのような私たちにとって必要なのは、 分かることであるということを思います。その分かるようにしてくださるために、あなたは私たちといつも一緒にいてくださいますし、あなたは私たちにお言葉を与えてくださって、そのお言葉に従うときに、その意味するところを私たちが理解することができるように成長させてくださるお方であることを心から感謝をいたします。この1年あなたが共にいてくださることを心から感謝をいたします。この1年あなたは私たちにお語りくださるお方であることを心から感謝をいたします。その御言葉の恵みに預かりながら、私たちがますます共にいる人たちと共にいることのできる隣人として生きることのできる我々となることができますように導いてください。そのことを通して、今日の聖書の御言葉に示されているように、私たちを通してまた多くの人たちがあなたの祝福に預かることができる、そのような一年とさせてくださるようにお願いをいたします。感謝と願い、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。